はい、東内です。それではですね、今日は、未来戦略立案の進めというテーマで、お話をしてみたいと思います。で、まあ、ズバリですね、富を得たいと思っておられる方はですね、今から4年後の2020年東京オリンピックまでにですね、高収入を上げる計画を立てておくことをお勧めしたいと思います。まあ、皆様何らかのですね、夢を描いて、こういうトミデンドボイスを聞いておられると思いますので、もっと具体的にですね、もう4年後にはもうしっかりとした収入が上げられていると、まあ、こういう状態をですね、立てておきましょうということになります。で、なぜ、4年後をお勧めするかと言いますと、このオリンピックがですね、東京で行われる、日本で行われるという時期に向かって、おそらく間違いなく日本人の想念が大きく変動していってですね、そして社会も大きく変わるし、様々な要因から予測して、この時期までにですね、勝ち組、負け組の顔ぶれがですね、ほぼ決まってくるというふうに思うからなんです。まあ、勝ち組、負け組というのは、まあ、経済的な面でというふうに申し上げておいていいかと思います。ある程度富を得ることに成功する人と、そうでない人の顔ぶれがですね、まあ、ある程度決まってくるというふうにお考えください。もちろん、例外はあると思います。4年後以降はもう一切成功者が出ないというつもりは全くないんですけれども、ただですね、やっぱりこの4年後に向かって本当に社会が変わるし、人々の意識も変わってくるので、まあ、体制においてですね、まあ、この4年ぐらいで人との勝負が決まるというふうに考えておくことをお勧めするという意味なんですね。まあ、具体的な例を挙げればキリがないんですけれども、実はもう50年以上前に一度ですね、東京オリンピックというのが1964年に、あったんですけども、この時期も日本は本当に大きく変わったんですね。まあ、ちょうど高度成長時代だったですけれども、もう結婚する人の数もドワーッと増えたし、収入がガーッと上がる人もすごく増えたし、何かをですね、その時期までに達成するっていうことが随分起きました。4年後に向けてですね、まあ、今であればですね、まあ、この4年間の間に今勉強している、例えば英会話なら英会話をもうきっちり実践レベルに仕上げてしまおうなんていう、こういうことを考えている人今でも多いんですね。で、それは4年後に向けて、外国の方々を案内できるような、そういう、まあ、ボランティアになりたいとかですね。まあまあ、ごくごく一例にしか過ぎませんけど、この節目という時期に向かって何かを仕上げていこうという人たちがたくさん増えるということが予想されるわけなんです。で、この時期に向けて、社会もですね、いろんな新しい技術を開発していくことになるでしょう。後でちょっと詳しくお話をしていきます。で、まあ、その4年後に向けてですね、皆様に何を目指すことをお勧めするかというとですね、これはもう端的に言って、経済的自由と時間的自由を得るという、こういうことをお勧めしたいんです。すなわち、まあ、幸福繁栄を実現するということに直結すると思うんですけど、やっぱり経済的な自由がですね、あって、自由に使えるお金が あるということがですね、やっぱり幸福繁栄にとっては大きいと思いますし、それから自分でこの時間の使い方を決められるようになっておく、 こういう生活がですね、やっぱり満足感が高いと思うんですね。ですから何かに拘束されてですね、不本意な時間の使い方をするという状態から脱却して、自分で自由にですね、時間設計ができるということをぜひ目指すことをお勧めしたいと思います。それからまあもう一つ長期スパンで言えば、やっぱり死ぬまで、お金に、まず困らないという見通しをですね立てておかれることが、やっぱり安心感という意味でも非常に大きいんじゃないかと思うんですね。今後どうなるか不安でしょうがないという状況から脱却をしておくことですね。まあ、それらを全部踏まえて、経済的自由と時間的自由を4年後までに得るんだと、こういう目標をですね持たれることをお勧めしたいと思います。4年間あれば結構いろんなことができますし、かなりのことをですねやってのけることが可能なので、この節目の時期までにですね、ぜひ幸福繁栄を実現するんだっていうですね、まずはこういう志を立てて、目標をきっちり立ててですね、それが実現できている自分をありありと描いておく、こういう思いの力をですね、そこに向けてしっかりと絞り込んでおくということをですね、心よりお勧めしたいと思います。で、その経済的自由、そして、時間的自由をどうやって、得たらいいのかということですけど、これが私が提唱するところのですね、富伝道の力をつけるということになるわけなんですね。知恵を富に変える力を実現していく、培っていく、こういうことになっていくわけなんです。で、それをですねもっと具体的に分解すると3つに分けるなら、商品を作って、そして集客をして、そして販売する力を得ると、こういうことがですね、必要になってまいります。商品作り、それから集客、つまり見込み客集めのことなんですけど、集客、そして販売、売る力ですね。この3つが揃えば、あなたは富伝道の力がついたことになりますし、さっき言ったような夢を実現することができるわけなんです。私自身もですね、4年後に向けて自分なりの計画を今立てておりますし、それは年収の計画とかですね、これぐらいの資産を築いておこうという計画を持っておりますし、また私もその頃にはどこに住んでるかというですね、住居の計画も持っております。それから見込み客リストとして、これぐらいの数の人たちを集めておこうというような具体的な目標も持っておりますし、またその頃の生活実感として、例えば生活の雑務からですね解放されていくということも考えています。今私、家内はですね一緒に住んでますけど、なぜか大学の方の寮に入ったりしてるので普段の生活はですね結構家事もやってるわけなんですね。食事も結構自炊しているし、洗濯もやってるし、掃除は結構ロボットに任せたりしてますけど、最低限のですね掃除はもちろんやってますし、ゴミ出しもやってるし、買い物も行ってるし、クリーニング屋にも行ってるしっていう、生活の雑務もですねきっちりこなしながら仕事してるんですけど、4年後にはこういう雑務からもう解放されておきたいなというふうには思っております。だから買い物に行ったりですね、コンビニに行ったり、ゴミを出したりこういったことから洗濯したり、洗濯したものをアイロンかけたり畳んだり、こういったことはですね、ちょっともう解放されていく生活を描いているということですね。それから仕事の雑務からもこの4年後ぐらいまでには解放されたいと思っていて、今でも結構外注を使ったりはしてますけど、 IT ですね、パソコン操作に関する雑務とか、まあ様々なですね、付随する雑務ってあるんですね。メインの仕事はこうやって知恵を発信することなんです。ですからこうやってお話をするということが今中心になってて、まあこれを文章に書いたりすることもやってますけど、4年後はですね、もうお話をすることをほとんど中心に置いて、文章を書いたりすること自体もですね、専用のコピーライターをですね、つけようというふうに計画していますし、まあそれ以外の IT にまつわる様々な業務ですね、こういったものからはもう自分は手を引いて回るようにしようというふうに計画しています。最後はもう知恵を出すということだけにですね、特化した仕事環境を作ろうというふうに思ってるんですね。これは私自身の4年後の計画なんですけど、皆様に対するおすすめですね。これはまあ、人によって状況が全然違うので、まあ、十把一からげに言えるわけでもないんですけど、まあ、知恵を富に変える仕事をすると、こういう、まあ、もっと言えばコーチコンサル系のですね、仕事をなさるということを念頭に置いた場合で言えば、私が、まあ、共通してお勧めできるとすれば、まず1000人ぐらいのですね、見込み客リストをお持ちになられて、そして、まあ、自分なりのですね、2種類の商品ぐらいは最低限持たれて、まあ、これは、まあ、安いものと高額なものとの2種類で、これ専門用語ではフロントエンドとバックエンドというふうに言うんですけれども、まずフロントエンドで安い商品をですね、体験していただいて、その中からより深い高額のバックエンド、高額商品を体験していただくというような2種類のですね、商品体系を最低でも持たれて、そして月収は100万以上、年収で言うと1200万ぐらいですね。まあ大体大雑把に1000万以上と申し上げてもいいと思うんですけど、それぐらいはまあクリアしておいて、まあ、そしてまあ4つ目にあえてあげるなら、まあ、できることなら都心に住まれることをお勧めしておきたいなというふうに思っております。まあ、なぜ都心かというとですね、この知恵を富に変えるときにやっぱりですね、都心のこのインセンティブって結構大きいんですね。やっぱり、まあ、別に東京に限らないんですけれども、人がたくさん集まっているところはですね、時間も短縮するし知恵も集まりやすいんですね。まあ、それは例えば私の仕事で例えればですね、さまざまなリサーチをするために人が集まっているところ、流行っているところに出向いていくことも多いんですけど、都心に住んでればですね、アクセスがすぐですから、もう自分のマンションを出たらもうすぐリサーチできる現場についてるということになるんで、時間が短縮するし、またそういう環境にですね、身を置いてることで受ける刺激、知的な刺激って結構大きいんですね。ですから、まあ、端的に申し上げておきますけれども、どこに住むかで年収が大体決まると、まあ、こういう研究が最近盛んになっていてですね、例えば東京で言えばもう収入が高い人が住んでる場所はほぼ決まっております。もう港区ですね。で、港区の中でも特に青山とか麻布にですね、もう富裕層っていうのは固まって住んでおりまして、こういうところに住むと何がいいかというとですね、生活費は当然少し高くつきますけれども、その場の環境の力というかですね、まあ別の言い方をすればコミュニティの力というか、やっぱり近場に住んでいる中に人間関係が生まれたり、それからまあ刺激を受けたりして、やっぱりこの類は友を呼ぶというかですね、高収入を上げる人のところには高収入を上げる人が集まってきて、結果的にはですね、自己実現が早くなるということがありますので、あんまり不便なところにですね、住んで安いところに住まれるよりは少し家賃が高くてもですね、できれば都心に住むこと、便利なところに住むことをですね、まあ私としてはお勧めしておきたいと思います。 まあ、ただこれは生活スタイルにももちろんよりますので、田舎暮らしがいいという人もいらっしゃると思いますから、一概には申しませんが、まあまあ、最大公約数的には、都心がいいんじゃないでしょうか、ということは申し上げておきたいと思います。で、まあ、この4年後にですね、どういうふうな世界になっているかという、まあ、大雑把な予測をちょっとお話ししておこうと思うんですけれども、まずですね、ほぼ間違いなく起きるだろうと思うのは、自動化がですね、どんどんと進展していくだろうということですね。これはまあ、自動車の世界でも自動運転というものが間違いなく4年後にはですね、もう実用化されておりますし、まあ、日本の方はですね、海外はちょっと遅れて、なんか高速道路をまあ自動で運転したり、まあハンドル操作もかなり自動的にやれて、運転のストレスがなくなったり事故がなくなったりする状況を自動化すると言ってますし、海外はですね、欧米ではもっと進んでて、完全自動車がですね、この頃にはもう自動化されてると思いますね。もう全く運転にタッチせずに、自動で車が運転される時代が来るということです。まあそうなるともうタクシーのあり方からですね、運送のトラックのあり方からもう激変すると思いますけれども、まあこういう自動化の波というのが間違いなく訪れてきますし、それからロボットの活躍が相当進んでですね、まあ今でもですね、飲食業などでは人手不足が深刻になっているので、まあ様々な自動ロボットの導入が日本でも始まってるんですね。餃子の皮を包んで餃子をもうどんどんどんどん包んでいくロボットができて、しかもその姿を見せることもエンターテインメントになってるようなですね、みんなが覗きに来たらわーすごいなっていうような餃子包み機とか、あるいはまあチェーン店もですね、吉野家とか確かところでも接客業のロボットをですね作ると導入するということを新聞で言ったりしてますし、まあ掃除したりするところですね、食器を洗ったり店の中片付けたり、家の中もそうですけど、掃除するロボットはどんどん出てくると思うし、いわゆる単純作業系はかなりロボットに置き換えられていくと思います。それから人工知能といってですね、こちらも相当進んでいくことが予想されてて、まあ、新しい人工知能はディープランニングといって、深層学習といって、自分で新しい情報を取り入れてどんどん学習して賢くなっていく知能を持ったですね、ものがもう開発されていってるので、例えば会議をするときにもですね、この人工知能を持った機械を置いておけば、人間はこれについて会議しようというテーマさえ挙げればですね、それに必要な資料をどんどんどんどんその人工知能が集めてきて、しかもこちらの反応によって、集めてくる情報を変えてきたりとかができてですね、要するに人間は知恵を出すところに集中できるような環境が整えられていくと思います。人間は人間にしかできないことに集中していく、つまり知恵を出していく、知恵を富に変えるという、こういう人間にしかできない栄誉に集中していって、その周りの付随することは全部ですね、ロボットとか人工知能がやってくれる世界にどんどん変わっていることだと思います。それからさらに予想されるというか、もうすでに始まっているのは仮想通貨がですね、どんどんと出てきておりますので、もう日本で言えば日銀が発行する円だけがお金という時代はもうですね、なくなっていくと思います。ですから、まあ様々なポイント制でですね、そのチェーン店では物が買えたりしてますよね。イオンでもイオンのカードだけでですね、どんどん物が買えたりしてるし、私もまあペイパルの決済でどんどんと商品を販売していって、 私のインターネット上にペイパルのお金がちゃんとこう今溜まっておりまして、そのお金を使って何か他のものを買ったりもできるので、うん、まあ、つまり仮想通貨ができてくるとですね、何が起きるかというと、お金の流通の速度が速くなっていくはずです。それからお金が流通するときの手数料もどんどん安くなると。今例えば銀行でですね、振り込みをするたびに結構高い何百円もかかる振り込み手数料がかかってますけど、あれ中央銀行にいちいちですね、そのアクセスしてそこを認証してるからお金がかかってるんで、これ仮想通貨がどんどん出てきて各銀行で、こういう決済ができるようになるとですね、もっと安くなるんですね。で安くなる、手数料がかからなくなるということは、お金の流通がもっとたやすくなって速度が上がっていくということを意味するんですね。まあ、生活実感として何が変わるかというのはですね、なかなか想像しにくいかもしれませんけど、まあ、どんどんお金の使い方がですね、変わってきて、手間が省けてくると、まあそういう世界ができるというふうにざっくり思っててください。ビジネスは相当大きく変わっていきます。それからやっぱり大きく変わるだろうというのはですね、まあ、二極化がやっぱり起きてくると思いますね。二極化というのは、お金ということで言えば、まあ、やっぱ成功者とそうでない方の格差はやっぱり広がっていくと思いますね。言葉を変えれば、知恵を富に変えれる人と変えられない人で相当人生は変わってくるだろうというふうに思います。二極化していくと思います。まあ、さっきも言ったように、どんどんと単純作業はロボットが肩代わりしていきますので、単純作業しかできないとですね、知恵を富に変えることができないとなかなか仕事が見つかりにくくなってきて、収入も上げにくくなるはずですし、逆に言うと人間にしかできないこの知恵を出していく、アイデアを出していく、そして仕組みを作っていって、そして富を得ていくという、これができる人にはですね、チャンスがどんどん広がっていく。まあ、こういうことで、二極化が進むというふうに思っていてください。で、そういう中でですね、磨いておくべき、能力、富伝導的に言うと何が必要なのかというとですね、まあ、さっき言いましたように1000人ぐらいの見込み客をですね、まずは持ちましょうと言っているんですけど、その1000人の見込み客を得るためにはですね、情報発信力がどうしても必要になります。つまり見込み客というのは、例えば私に置き換えればメルマガの読者がですね、これが見込み客になってくるわけなんです。で、このメルマガを通じて様々な知恵を発信して、そしてたまに何か企画提案をして、その中からですね、それを受け入れる方が現れて収入になってるわけなんで、で、そのために、やっぱ情報発信するから読者が集まってきますよね。情報発信するからそれを読み続けてくれる人ができ、情報発信をするからそれを、まあ、説得される方が出てきて、情報発信をするから買う人が出てくるわけなんです。ですから、まあ、それは知恵を発信すると言い換えていいんですけども、何かですね、まあ、基本は文章になりますから、文章によって、自分の考え、知恵を発信する力をですね、持つようにしていってください。この情報発信力がないと見込み客を集めるのはなかなか難しくなります。それから、さらに年収をですね、1000万以上にしましょうと言ったのは、具体的には商品を作る力がどうしても必要になりますので、売り物を作らなければ、そもそも収入は入ってきませんから、自分の持っている知恵を総動員して、商品を作る、商材を作る力ですね。これを培う必要があります。それからもう一つ、収入にするためにはそれを売る力ですね、販売力が必要になりますので、 この3つをですね、皆様がこれから4年間の間に培っておくということがですね、大事になってくると思います。情報発信力と、それから商品を作る力と、それから売る力ですね、この3つを培うようにしてください。で、じゃあ具体的に何をやるべきかというとですね、まあ、3つほどに集約して、この4年間でですね、何を順にやっていけばいいのかという話ですけれども、まずですね、お勧めしたいのは、簡単でもいいからまずワンサイクル回すことをお勧めしたいんですね。ワンサイクルというのはですね、結局商品を作って集客して販売して収入を得るというサイクルのことなんです。ですから最初は簡単でいいですから、何かですね、売り物を作って、そして見込み客を集めて、その方に買っていただいて収入を得るというのをですね、小さな規模でもいいですから、まず一サイクル回すということをですね、お勧めしておきたいと思います。さっき言った商品作り、集客、販売を、まずは小さな規模でいいから一回回してしまうと。そしてファーストキャッシュを得てしまうと。こういう形でやれば、あとは自分でお金を稼ぐことができるんだという経験をですね、まずはしてしまうということをお勧めしておきたいと思います。で、これが一つ雪だるまの種になって、これをさらにリファインしていきながらぐるぐると回していくことによって、だんだん大きくしていって、最終的には年収1000万、あるいはそれ以上、というふうにしていくというイメージを持っておいてください。ですから最初のワンサイクルを回した時に入ってくるお金は別に数千円でも構いません。数千円とか数万円で全然構いません。まずはゼロを1にするということをですね、これをできるだけ早い段階で経験しておくということがおすすめになります。それから二つ目にやっておくことは、今度その回したワンサイクルをですね、これをリファインしてもっと洗練化させていくということになります。ですから、情報発信力を磨いていく。その時にどうしたらいいかというと、これはできれば私のですね、コンテンツを参考にしていただいて、そして自分でも情報発信をするということをお勧めしておきたいなと思います。つまり私自身も情報発信をしながらこうやって実際に富を得ておりますので、このやり方が成果を上げることはもう実証済みですので、ですから最初はですね、主張りの主でまずは真似てみる、お手本を真似てみるという考え方で結構だと思いますので、まず、まあ、私のこうやってコンテンツをお金を出して、買ってくださってるわけですから、その富伝道ボイスとかですね、あるいはこのそれに至るまでの無料のメルマガ、こういったものをよく参考になさって、自分でも似たようなものからまずは始めてみると、いうことをですね、お勧めしておきたいと思います。それから三つ目に、同じく私の売り方を参考にしてですね、自分でも販売してみるということをお勧めしておきたいと思います。私の売り方というのはですね、実際やっぱメルマガでいろんな商材をこれまで販売してきましたよね。例えばアメブロ企業塾とか、あるいはトミデンドボイスとか、あるいはポケモン GO 集客術とか、こういったものを販売してきましたけど、必ずそれはまずメルマガで、地ならしとしての情報発信を行い、そしてだんだんとその場を盛り上げていった後に、どこかで商材をオファーして提案して、そして、オファーする文章も作ってますよね。セールスレターとして作っておいて、そこ読みに来てもらって、それから何度も繰り返しそのオファーをですね、促していくような、そういう情報発信をさらにメルマガでやってますよね。で、あるいはそれに付随して、様々な電話での相談を一緒にかませてみたりという変化系を持っておりますけれども、これ全部一言で言ったら売るための 努力なんですね。そういうものをお見せしておりますので、そういったものを参考になさって、まあ、自分もなんか似たようなことをですね、やってみると。そして実際に何か売ってみると。いうふうなことをですね、することをお勧めしておきたいと思います。簡単にワンサイクル回して、そしてその後情報発信力を磨いて、そして最後売る力を磨いていく。こういうことになるんですね。実際これも成功事例がありまして、私の読者の中でも、すでに何らかのものをもうすでに販売したことがある方はですね、非常に学習が早いんですね。もうその方は自分の売り物を作って何らかの形で販売しているとですね、あと私のメルマガ等を読んで、あ、これいいなと思ったことをですね、自分もちょっと真似してみて、そして、私がやっているリサーチを真似して同じようなリサーチをしてみたり、あるいは私が出しているこの文章の、まあ、テイストをですね、まず真似されて、そういった実際のリサーチから得た知恵を皆様に分かりやすく提供してみたり、あるいはそこからさらに自分の商品を作って、その商品をオファーして、それを自然な形でお勧めしていく、こういったことをですね、真似なさって成果を上げておられる方がいらっしゃいます。これ自分でワンサイクル回してないとですね、どこから真似ていいかがなかなか分かりにくいかもしれません。まあ部分的に真似ることは可能なんですけど、まだ自分で商品作ってなくても、文章の書き方のところを真似て、まあ、ブログに書いていったりすることは、まあ、それはそれで可能ですよね。だから部分的に真似ることは可能なんですけど、でも一番のおすすめは、まずワンサイクル回してみて、実際に、自分で商品作って、お客様におすすめして、買ってもらって、収入を上げることが可能なんだと。ファーストキャッシュを得れたんだと。こういう小さな成功体験をですね、まずどっかで持たれてほしいと思うんですね。そしてそれができるとですね、全然世界が違って見えますので、その上で、じゃあ情報発信をもっと磨いていこうとか、じゃあもっと売り方を磨いていこうと、もっともっとですね、格段に、やりがいを持って取り組んでいくことが可能になるので、そういうやり方でですね、進んでいただければ、4年も経たないうちにですね、結構な収入を上げることができると思いますし、4年後にはかなり堂々たるものにすることは全然不可能ではありません。まあ、実際に私自身も去年の10月からこういうゼロから起業してみて、まだ1年経ってない段階で、きっちりとした収入が上げられておりますので、机上の空論で申し上げていることでは決してありませんので、そういったものをまず学んで、で、一回自分で学んでしまったら、だんだん周波理でですね、自分なりのやり方、この私の真似からそこを外していっても構いません。自分なりの独自の世界にどんどん入っていかれて、最終的には離れていただいても構いません。もう自分にしかできないやり方に入っていかれて全然構わないと思うので、そんなやり方で、自分なりの道を見つけていただければなと思います。まあ、そうやって自分なりの道を見つけられた後も、できれば私からのこういう情報発信、知恵の発信を参考にしてくださって、まあ、末永くお付き合いできれば一番それは私にとっても嬉しいことではあります。で、そうするためにですね、今言った3つ、まずワンサイクル回すのと、それからまあ情報発信、それから販売、学んでいくために具体的なですね、おすすめを今日はしておこうと思うんですけど、特にですね、重要なのは0から1にする、まずワンサイクル回してファーストキャッシュを得てしまうところなんですけど、これはですね、もう端的に申し上げて、できれば私の半年なら半年のコンサルをですね、お受けになることをお勧めしたいなと思います。もちろんこれは自分でですね、お出来になる方がいらっしゃったら必ずしもそれお勧めしなくて自分でやれるんですけど、ただまあ多くの方を拝見していて思うのは、とは言っても自分自身に即して自分で商品作って、見込み客を集めて販売する具体的な手順がですね、 なかなか見えてこなかったり、部分的には見えてもどっかで詰まっちゃってそこから先に行けないっていう方が結構多いので、で私もこうやってなるべく多くの方に役に立つお話をしてますけど、あくまでも一対他でですねお話ししてますので、やっぱりその人なりのですね、問題にまで入っていって一個ずつアドバイスをした方が早いことは早いんですね。ですから、まあ、私もこうやって、実際のコンサルをですね、継続コンサルをしている人がもう何人もいらっしゃいますけれども、やっぱそういう方の方がよほどですね、具体的には仕事が進んでいきますので、早く進んでおりますので、ですから、一時期は投資になりますけれども、こういう半年コンサルをですね、受けてみられるということがおすすめになります。まあ、具体的に言えば今2016年の8月現在で半年コンサルは48万円になっております。まあ、少し大きな投資になるかと思いますけど、まあ、一般のですねところに比べればまだまだ良心的な価格ではないかと思っています。実際かなり10年ぐらいやってて成果を上げてる人なんかはですね、コーチコンサル系で半年間のですね、グループコンサルで400万取りますので、あ、ごめんなさい、1年間ですね。1年間のグループコンサルで400万円取りますから。半年200万円ですよね。しかも1対1じゃなくて、1対20ぐらいで、それぐらい取る方もいらっしゃるので、まあ、それに比べればですね、私は、まあ、駆け出しではありますので、現段階ではですね、かなり手厚くコンサルをしておりますので、最低でも、まあ、月に2回はこちらからお電話するなり会いに行くなりしてですね、コンサルを定期的にやりますし、それからお求めに応じて質問があれば随時お答えするし、それから勝負どころになったらそんな月に2回などということを言わずに何度でも関わりを持ってですね、その都度必要なことをお教えしたり取り組んでいただいたり、あるいはまあご自分でなさるときの参考にしていただいたりしておりますので、まあ、自分でワンサイクル回してまず収入を得る力を得ていくのの一番近い道はですね、まあやはりコンサルをお受けになることじゃないかなと、まあ、正直そう思っておりますので、お勧めをしておきたいなと思います。それからさらにワンサイクル回した後のですね、自分の情報発信を磨いたり売る力を得たりするのは、それこそこのトミデンドボイスをですね、聞いていただいたらですね、参考になるところ多いんじゃないかなと思うんですね。この私の話の中から自分の情報発信のヒントを得ていただいて、必要なところは自分なりに使っていただいて結構ですので、別に著作権を言おうという気は全然ありませんので、私が言ってることで使えると思うことはですね、どんどん使っていただいて、まだまだこのトミデンドボイスのサービスはクローズドサービスでですね、一般に公開してませんので、まだまだ皆様が自分なりのブログで発信したりですね、自分なりの見込み客の人に発信する分には被らない内容だと思いますので、使っていただいて結構です。あるいはまあ、もうワンクッションかませて、自分なりの経験とか体験を実際なぞってやってみた上での発見をですね、そこに重ねていけばもうあなた独自の情報発信になるはずですので、そういう形でですね、トミデンドボイスを使っていただいたらいいんじゃないかと思います。それから売る力のですね、を磨いていくときには、まあ、さっきも申しましたけど、つまり私の場合このメルマガとそれからそこに続くセールスレター、これを中心に回しながら販売しておりますので、これはもう普段のメルマガをずっと読まれてですね、そしてそこでどういうアプローチショットを打ってるのか、これが次にどういう流れを作ってるのかというような、そういう見方でですね、学んでいただければだんだんと構造が見えてくると思います。ですからまあ本当に売る力を得たいと、その探求をなされたい方は単に読み流しするだけじゃなくてですね、 私の発信しているメルマガには全部意味があってやってることがございますので、あ、これはこういうことで、こういう発信をし始めてるんだなと。そして、あ、こういうとこにつなげるために今こういう流れを作ってるんだなと。そして、まあ、こうやって繰り返し、いろんな角度から説得を試みて、販売を増やしてるんだなというようなことがだんだんと見えてくると思いますので、そういうところから学んでいただければいいと思いますし、それからメルマガの先によく私はリンクを貼って、ぜひこのセールスレター、ランディングページとも言いますけど、より詳しい説明案内文をお読みくださいとやってる、その先に出てくる案内文ですね。あそこが実はあのセールスレターといって、あれはもう完全に売るための文章なんですね。ですからそれをよく読んでいただくと、この流れで人を販売に導いてるんだなということが学べると思いますので、そういったところをじっくり研究していただければですね、またどんどん真似ていただいて全然構いませんので、そういうところで売る力というものを得ていただければと思います。私自身はですね、実際対面で売ってきたこともございますし、若い時は営業をですねしてきて、かなり営業の強い会社で、販売ナンバーワンを続けて取ったこともございますし、それ以外に伝道ということでもですね、まあ、それなりの成果を上げさせていただいたことがございますし、またこうやって、メルマガやこのインターネットを使った販売もですね、しっかり実績を作ってきておりますので、まあ、それを信頼して学ぶべきところは学んでいただければですね、きっと実力がついてくるんじゃないかと思います。まあ、そういうことでですね、今日お話したのは、まあ、これから4年後の東京オリンピックに向かって、まあ、大きく時代が変わっていくし、大きな節目になるので、ぜひこの4年計画みたいなものを立てられてですね、最初は夢みたいなもので構いませんので、こうなったら嬉しいなと、これが本当にできたらどんなにいいだろうかなということを想像しながらですね、イメージしながら、こういう人生に4年後きっとこうね、たどり着いていたいというものを考えて、そして逆算して、商品を作って集客して販売する力を得て、富伝道の力を得て、それを実現していこうという計画を持たれることをお勧めしておきたいんですね。これが皆様を幸福繁栄に導く未来戦略立案の進めというお話になります。ぜひとも参考にしていただければ幸いです。ありがとうございました。